私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前星野富弘さんの次の作品をご紹介したことがあります。読んでみたいと思います。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。つらいという字がある。もう少しで幸せになれそうな字である。つらいという漢字を思い浮かべてみますと、漢字を構成しています部首の一つに、いわゆる鍋蓋というものがあり、その一画目はこう点となっていることがわかります。一方、幸いという漢字は、辛いという漢字の一画目の点が漢字の十、これに入れ替わったものとなっています。これが辛いと幸いの間にあるわずかな違いであると星野さんは言っているわけであります。星野さんが言われているように、その間にあるのは、もう少しで幸せになれそうな小さな違いに見えます。人の行いによって達すると教えるなら、人は幸せになりたいとそのように努め、乗り越えられるような違いに見えるでしょう。また努力しても乗り越えられないなら、それは自分の努力が足りないためだ、このように考えるでしょう。しかしそれは、もう少しで幸せになれそう、もう少しで乗り越えられそうな違いなのですが、決して容易に乗り越えられる違いではないんです。私たち自身の努力や行いでは達することができるようなものではありません。それはもう少しに見えるわずかな違いなのですが、そこには私たちの努力や能力によって決してたどり着けない決定的な隔たりがあるということを私たちは知らなければならないのです。今日、福音の日課で、この幸せについてイエスは次のように教え始めています。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々。いずれも何らかについて不足している。満ち足りていない人々ということでありましょう。その人々は、幸いとはなり得ないように私たちの目には映ります。しかし主イエスは、先ほどの星野さんと同じように、もう少しの違いだけがあるのだと教えているのです。しかしそれは私たち人間の努力や理解によって達するものではないと、これも紛れもない事実なのです。ルカはこの教えの導入に イエスは目を上げて弟子たちを見て言われたとしていますから、足りなさを抱える弟子たち、足りなさを抱えつつ生きることの幸いを教えているということがわかるのです。聖書において弟子たちが示していることに、私たち自身を重ねることが許されるでしょう。イエスに従う者としての私たち教会の群れであります。私たちも様々な足りなさを抱え、恐れながら生きています。しかし、その幸いをイエスは教えておられるのです。コリントの信徒への手紙1:26以下でパウロは次のように書いています。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は知恵のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。つまり、足りなさを見て嘆く弟子たちがいて、それが満たされれば幸いとなる。きっと力が発揮でき、役に立つようになる。このように考えるわけですが、実は足りなさ、弱さを抱えているものを主は選ばれた。このように言われているのです。私たち教会の集まり、弱さを抱えた群れであります。足りなさを抱えて悩むこともあります。しかし、主はその弱さや足りなさを必要とされた。いえ、今その弱さや足りなさを必要とされている。このように言われているのです。神が救いの業を実現するために、人の弱さや足りなさをかえって必要とされている。ですから、弱さや足りなさを抱え嘆いている人々は幸いなのであります。このことは、人に関することだけではなく、私たちが置かれている状況についても、同じように言えるのではないでしょうか。私たちは今、困難の中に置かれています。この困難が収まったならば、きっと幸せが取り戻せる。このように信じていることがあるでしょう。しかし聖書は、たとえ困難の中にあったとしても、弱さを抱え、それを嘆いていたとしても、主の御手のうちにあって、誰もが幸いとされていると告げているのであります。幸せを主題とした今日の日課に触れていくために、幸せという言葉でインターネットを検索してみたところ、 ある精神科医の方が次のように書いているページを見つけました。その精神科医の医師が今日の一言と書いているところです。今日の一言は、幸せになる考え方をしましょう。まあ、こうやって始まっているこの文章ですね。以前、私もご紹介したいことのある次のような例が示されていました。よく言われることですが、コップの水が半分でも、もう半分しかないと考えるか、まだ半分も残っていると考えるかで、幸せの度合いは変わってくるでしょう。幸せになる資格も権利も誰にでもあります。でも、幸せになる考え方をしないと幸せにはなれないということです。物事を否定的にではなく、いかに肯定的、前向きに見ていくことができるか。ここに幸せになる鍵がある、このように言われているわけです。つまり、自分の在り方や考え方というものが、自分自身の幸せを決めることになるというわけです。一般的に言うならば、もうその通りに違いありません。しかし、そうなると、物事を肯定的、前向きに見ることができる人は、自らの手で幸せに至ることができる。そうでない人、つまり、物事をつい否定的に見たり、不安や自信のなさから後ろ向きに物事を見たりしてしまう人は、幸せに至ることができない。まあ、こういうことになってしまうのです。主イエスが言われている、貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々も、必ずしも幸いとならないように見えるのです。私には後者の、つい物事を否定的に見てしまったり、自信のなさから後ろ向きに物事を考えたりしてしまう人、そういう人こそ幸せを必要としているように思うのです。どうも必要としている人を必要な幸せへと導けない。この考え方に限界のようなものを感じるわけであります。これに対して聖書はどのように教えているのか。物事を肯定的に見ましょう。前向きに物事を考えるようにしましょう。そういうふうには言わないですね。イエスもそういう人たちと共にいるのではなく、否定的に物事を見てしまう人々、後ろ向きに自信なげに生きている人々と共におられる主であったのではないでしょうか。第一の朗読でお読みしたエレミヤ書に目を向け、このことを考えたいと思います。7節で次のように告げられていました。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。まあ、ここに祝福というものがどういうものか、明確に言い表されています。まあ、ここで言われている祝福を幸せと置き換えて考えることができるでしょう。私たちは 困難な状態、苦しみ、悩みの中から脱することができたなら、初めて祝福され、幸せを感じることができると思うものであります。つまり私たちは、自分を取り巻く環境が整えられることによって、祝福される。いや、環境が整えられたことが祝福だ。幸いだ。まあ、そういうふうに考えるのです。そして環境を整えるために、まず、自ら物の見方を肯定的に、前向きに見ていくことが必要だ。まあ、これが最初言われていたことになるわけです。その通りだとも思うのですが、人の努力なしに祝福されることも幸せに至ることもないとなってしまうのではないかと思うんです。幸せになりたいと誰もが思いながら、いつも物事を肯定的に見ることができるわけではないのです。どうしても不安がよぎって、否定的にしか考えられない時もあるのです。エレミア書を通して、主なる神が告げているのは、人が祝福されるのは、環境が整うからでも、物事が思い通りになるからでも、将来が安泰だからという理由ではないというのです。人が幸いでとされるのは、私たち人間の事柄ではなく、主が拠り所となられる。ただ、この一点にかかっているというのです。これが聖書の言う幸せなのです。苦しみの中にあるとき、自らを主語として考えるならば、苦しみが終わることなしに祝福された状態は考えられないでしょう。しかし、拠り所となってくださる主が、私の命の主語となってくださるのでしたら、たとえこの私が困難のただ中にあっても、その主は、そんな周りのことについて構わず、この私を祝福のうちに生かしてくださるのだと確信できるのです。大教理問答書の中で、十回における第二回、あなたは私の他に何者をも神としてはならないという戒めについて、次のように解説されています。一人の神とは、人間が一切の良いものを期待すべき方、あらゆる困窮に際して酒どころとすべき方である。つまり、私の他に何者をも神としてはならないとは、私だけがあなたに良いものを与え、困窮の際、酒どころとなる他の何者でもないという神の絶対的な約束なのです。この約束を私たちに与える主なる神が、あなたの拠り所となられる。それだから、たとえ困窮の中にあっても、苦しみや悩みのただ中に生きているとしても、そのような周囲の状況によらず、私たちは祝福された命に生かされているのであります。足りなさや弱さ、罪深さを抱えたままの私たちを、主はその御手のうちに生かそうと、私たちの拠り所となってくださるのです。 この種に全てがかかっている。これが聖書が告げていることなのです。最後にもう一度星野富弘さんの詩に触れたいと思います。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。辛いという字がある。もう少しで幸せになれそうな字である。もう少しと言われているのですが、ここに決定とも言える隔たりがあるのです。その決定的に見える隔たりは、私たち人間の努力の結果超えることができるものではなく、部首でいう十の字に示される十字架、ただキリストの十字架がその隔たりを超えさせる力なのです。キリストの十字架によらなければ、その隔たりは決して超えることはできない。言い換えるなら、キリストの十字架によるならば、決して超えられない隔たりはないということです。幸いとは、遠く離れて見えるように、いるように見える貧しさも、飢えも、涙も、キリストの十字架がすべてを超えさせる力なのであります。これがルーテル教会において、十字架のみと強調されることであります。たとえ私たちが足りなさに嘆くときも、不安、弱さに不安を覚え、罪深さに恐れるようなときにも、あるいはたとえ私たちが物事を肯定的に見ることができないようなときにも、この十字架が、この十字架だけが、私たちを幸いに至らせる神の力、神の愛なのです。辛いと思える状況から脱することが、幸せへの道と私たちには見えるのですが、星野さんが言われている、もう少しで幸せになれそうとは、困難を逃れることで、達するものではなく、たとえ困難の中にあったとしても、キリストの十字架にあって、そのまま幸いとされているということなのです。私たちは、どのような状況の中にあっても、そのままの私たちは、キリストの十字架によって、神の祝福へ、神の愛、神の約束された幸いのうちに今を生かされているのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。